皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月4日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はハイパーインフレとハイパーデフレです。ハイパーインフレとかハイパーデフレ、特にハイパーインフレっていう言葉は、昔からよく使われると思うんですけども、強烈なインフレであり、あるいはハイパーデフレといえば強烈なデフレですよね。1980年代は、緩やかなインフレぐらいだったと思うんですけども、当時の不動産価格、株価、それ自体はハイパーインフレですよね。すなわち猛烈に上がったと。で、90年代入りますと、そういうハイパーインフレを起こしたものはハイパーデフレになった。急激に上がったものは。でも一般物価もですね、長期低落が止まらなくなっちゃって、だからハイパーデフレの時代、終わりなきデフレというような感じになったと思うんですね。で、いろんな要因があると思うんですが、今回のウイルスの事態ですね。このウイルスはもう本当に最初から世の中を止めてるわけですね。人々の活動を停止させてしまいます。ですから、前から言ってるように、経済恐慌でありまして、で、それをもっとよく見れば、金融恐慌、産業恐慌、それからついに失業によって生活恐慌と、この3つが同時に進展してるわけであります。で、この3つの進展の中で、生活恐慌、産業恐慌の部分はですね、もう政府は金を出すしかないわけですね。で、金融恐慌についてはですね、これその損失負担をどうするかって話があるんですね。不良債権がいきなり出てくるわけですから、やはり基本はベイルインということで、株主それから投資家がまずやられますわね。あまりにも巨額ですから、政府が全部救済なんかできないんで、要するにこの損失は結局政府は金出せないまま、政府金ないですから、粛々と株価が下がり、それから、社債の値段が下がっていって、その会社は資金繰りがショートするということになっていきます。ですから、その損失救済っていうことはですね、これだけ大規模になったら誰もできないわけですね。いつかこういう日が来るだろうってことはみんな予想はしていたわけでありますが、要するに全面的な金融恐慌になった場合に、それで生まれる何件あるか分かりませんよね。何件あるか分からない。そういう負債がですね、損失が収まるってことはありえない。それを消すなんてことはありえないわけであります。例えばデリバティブズはですね、想定元本というものがあります。で、普通は想定元本って気にしなくていいわけですね。例えば100億円ずつのですね、お互い負債と債務を持ったということで、その差額分だけ、記帳するわけですよね。だからデリバティブズなんてその元本が関係ないからね、リスクがないなんていう人いますが、とんでも8分の間違いで、大間違いで、100億円ずつこれ持ってるとしますよね、債権債務お互いに。一方が突然倒産したらどうなると思います？時々あるんですよ。A 社と B 社でデリバティブズやってて、双方債権債務同額持ち合いでやってると、その差額だけ記帳してると。ところが B 社の方が全然別の理由でいきなり倒産することがあるんですよ。いきなり倒産しちゃった場合ですね、A 社の持ってる B 社に対する債権はなくなりますよね。で、だからそういう意味で言ったら、いきなりですね、100億円の不良債権が発生するんですよ。だからもうこれ、要するに隠れていた水面下の負債がいきなりボーンと上に上がっていくんですね。偶発債務みたいなもんですよね。だからデリバティブズ市場っていうのは、相手方が潰れたらですね、大変なことになるんです。で、これだけ大規模に世界中やっちゃうと、もうそれ、水面下にですね、何件あるか知らないけども、いきなりほぼ全部水面上に上がってきますよね。そしたら、オンバランスの巨額の負債が何件たらしになっちゃいますよね。もう救済なんてことは全く不可能ですよね。で、そういうことがありますんで、結局なんか、そうなってくると全部止まっちゃって、人々の生活もできないから政府はどんどん金を出すという、そういう算段になるわけであります。 で損失ができない、処理ができなければとにかく政府は金を出し続けるしかないんですよね。損失をこう損失の露呈って言いますか、破綻の露呈によるですね、人々の生活の困窮を止めるためにただひたすら金を出すという以外に方法がなくなります。でそうしていった場合にその国どうなるかですよね。でその日本なんかの場合は危機が来るとやはり為替は強くなっていきますよね。日本政府はバカであると、IMF もあの世界保健機関も日本は危ないと言ってますよね。いやそんなこと前からみんな承知でですね、25年前の金融危機の時から日本政府はバカであると、だからジャパニフィケーションとかジャパナイゼーションって英語がしっかりあるでしょ。今でもよく欧米のメディアに載りますよ。ああアメリカもついにジャパニフィケーションしてしまったとかですね。だから要するにバカな代名詞なんですよ、この日本の政府ってやつは。だから逆にですね、またバカやっても為替安くならないんですよ。もうそれ十分織り込み済みなわけね。で逆にですね、本当に日本国内ですごい損失が発生する、まあ、ウイルスでも何でもいいですけども、した場合には、まあ、海外に置いてある金を取り崩して国内に戻しますから、これは円高要因ですよね。あるいはそのドルと円で言いますとですね、ドルが売られるとやっぱり円買われるんですね。あれやっぱり市場の規模っていうことだと思うんですね。非常時っていうのはですね、その何が一番大事かっていうと大混乱の真っ最中に売れるか売れないかっていうことなんですね。やっぱ大混乱の真っ最中は流動性、売れるか売れないか最大の焦点で、そうすると円ドルっていうのはやっぱり取引量が多いんで売りやすいんだと思うんですよね。だからそういうのってゴールドの現物ですね、ゴールドの現物もそうだし、そういうところは逆にですね、こうやっぱ売買がものすごく膨らむと思うんですね。でまあだから今危機対応でありますから、まあ、結果的に円高ドル安で、で今ウイルスの感染見るとまず中国で始まってアジアの周辺国に広がってって、でちょうどまあ今中東にいてイランですよね。で中東諸国全部広がってますよね。イスラエルもあの感染者いますよね。それからヨーロッパに来たわけですよ。特にイタリアから始まったわけですね。各国いますよね。でアメリカもなんか要観察者がカリフォルニア州だけで8000人いるって前から言ってますよね。あれ要するに隠してるわけでしょ、隠してて、でそうするとここが次止まるわけですよ。要するにこれウイルス広がると止まっちゃうわけでね。それと今度はあとまあ何週間か知りませんが、今度アメリカ大陸、米州大陸全体が止まる時が来るわけでありますよね。そうするとこうまあ言ってみればいくらでも金出さないとね、話にならなくなりますわ。止まっちゃったらそのみんな生きてるんですから、経済止まったら、生活止めちゃったらそれみんな死んじゃいますから、武漢で閉じ込められた人みたいになっちゃいますから、やっぱそれは救わなきゃいけないんで、まあ、それは金出しますよね。でその時ですよね、そのものすごいハイパーインフレになる国があるはずなんですね。すなわちもう現状のマネーサプライでもですね、通貨は安くなるの止めらんないと。例えばレバノンなんかはもう IMF から事実からまあ支援受けていて、まあ、テクニカルにはまあいつ倒産してもおかしくない状況ですよね。あるいは企業でもそういう企業って世界中たくさんあって、で2月の最終週、最後の週はヨーロッパとアメリカの社債の発行がほぼゼロなんですよね。で今見てると高格付けの社債の市場から大量の資金が抜けてますよね。あのジャンク債から抜けるとか新興国の金ファンドから金が抜けるってのはこういう時よくある現象ですけども、最近はそれももちろん起きてんだけど、高格付けの社債からどんどん金抜けてますよね。あれはもう少し深く考えるとですね、深くっていうかまあ一歩踏み込めば、高格付けの社債がどんどん格下げするっていうことなんですよ。トリプル A がダブル A、ダブル A がシングル A、シングル A がトリプル B と、で格下げになってくると当然その値段が下がるわけで、それを先取りしてですね、社債って売られるし、それから新規発行なんかも金が止まっちゃうんですね。誰も投資してくれないんですよ。すなわち格下げ懸念が大きいときは新規発行もできないし、それから既存の投資からも金が抜ける。これが社債とかまあモーゲージなんかもそうですね、クレジットものってそういう世界で、だから今新興国も新興企業もそれから格付けの高いところも企業は金がなくて尻物ぐらいの資金調達になってきてますよね。まあ、いつまでそれが続くのかということで、であのウイルスがですね、まあ、熱帯でも南米でも今、南米向こうは暖かい時期ですよね、 感染広がってますから、それはやっぱりインフルエンザと違ってですね、暑くなってはまだ続くんだろうと、まあ、思われてるわけであります。そうなってきた時にいよいよもう最後は腹くくって政府金出すしかないで結果的にハイパーインフレという国が出てくると思うんです。ですからこれからしばらくですね、やっぱり各国の為替の動きは要注意ですね。為替がこう、なんていうか、席を切ったようにドーンと安くなっていっちゃったら、もうそれハイパーインフレで、まあ、ケインズが昔言ってたように、ハイパーインフレほど恐ろしいものありませんからね、社会をぶっ壊すものありませんから、ハイパーインフレになっちゃったら、そら、政治が持たないなんて、そんな生易しいもんじゃなくて、生活も全ても破壊されちゃって、本当になんかこう、なんて言いますかね、社会全体が蒸発するようなことになっていきますね。ハイパーインフレって大変ですね。例えば80年代の南米なんかはハイパーインフレ起きたんですけども、まだ先進国が当時ね、曲がりなりでもちゃんと動いてましたから、アメリカや日本が、だから最低限の支援はできてたから、まだ大変でありながらも暮らせたし、すなわち、自分の国の通貨ではなくてアメリカドルを持ってればまだ暮らせたと。ハイパーインフレ化の貯蓄の手段としてアメリカドルが使えたということがあって、あれ大きかったと思うんですね。で、外貨を使えばその普通に生活ができたと。ソビエト崩壊した時もそうですね。90年代の前半というのは当時ロシアは何千パーセントのインフレですよね。でもそれはやっぱりその外貨、特にドルを持ってれば、ドルを使えば生活や仕事ができたってことだから、まあまあそれはなんとかなった。しかし今このドルそのものがハイパーインフレになってきてるっていうことになると、例えばゴールドなんかもですね、それは持ったらそれは上がるんでしょうけども、そのゴールドの値上がり待つ前に今ドルの、ね、請求書を払わなきゃいかんと。今ドルの請求書を払わないとゴールドが上がる前にうちの会社潰れちゃうとなったらゴールド売るんですよ。で、今日のドルの請求書を支払うんですよ。これがいわゆる総売りというやつで、それ始まってますよね。だから貴金属売られてるし、それから産業用のものも全部売られてますよね。金物ですね。ああいうのはだからまあ強行に起きることなんだけど、まあそれでしかし全部追いつくかってそんなことなくて、売りは売りを呼んじゃってですね。そうするとこれ、いわゆるもう本当にお手上げ状態でね。で、政府はどんどん金出すしかないから、無茶に金出して結局ハイパーインフレで、全部終わっちゃうよと。まあ一旦だから蒸発ですよね。で、まあ、やっぱりその中で買われる通貨っていうと今のところ日本とスイスフランぐらいなもんですか。そこにやっぱり金は集まってくるっていうか戻ってくるっていうか、そういう感じになってきますから、今度日本なんかの場合はそれこそ1ドル50円でどうするかっていうと、まあハイパーインフレじゃないですから、生活が蒸発することはないですよね。通貨強くなって、まあ政府はなくなるかも、なくなるでしょうね。今の政府はそれは無理ですよね。それから輸出企業も、それ輸出はできないですよね。製造業の技は残っても輸出の市場っていうのはやっぱりちょっともう無理なんじゃないですか。だからこう消えるものもありますが、まあ国はなくならないんでしょうね。日本なんかね、それこそ旧石器時代、縄文時代、弥生時代ずっとありますから、まあ政府がなくなってもですね、国はちゃんと続いてるわけで、そういう意味ではあんまり日本人ってこうね、なんか財産持って国を捨てて逃げるってのはあんまりやらないですよね。こうなんかやっぱり政府いろいろ取り替えながらですね、この国に住み続けてるっていうのは日本人で、だからあんまりこうなんていうのかね、こういう時でも割とのんきっちゃのんきですね。まあいいことか悪いことか、まあそれはいろいろ判断があると思うんですけども、まあでもそういう国柄ですよね。で、ですからこのハイパーデフレということになっても、まあじっとしているんでしょうね。まあロハス型の生活にはいいですよ。物価が下がっていきますから、ロハス型の生活とかにはいいし、で、やっぱりベーシックインカムだとかそういう話になってくるでしょうから、まあ市民の力がその中で勃興してきてですね、まあそれはそれなりに一つ回るんだろうと思うんですね。サプライチェーンもここまで作り直していけばいいわけですよね。問題はハイパーインフレの国で、普通ハイパーインフレの国はですね、暮らせないんでみんな国外に脱出するんですね。で、よその国に引っ越してそこでその新たなその生活を始めるわけですが、いや、ところがこのインフルエンザじゃないよ、このウイルスはそれができないんですよ。インフルエンザならまだいいんですけども、このウイルスはですね、どの国から出たって話でね、外国人シャットアウトをみんなしちゃってるわけですよ。 でみんな感染したら外国人も何も関係ないだろうっていう人もたまにいますけどね、そんな甘いもんじゃないんですよ。一旦外国人の規制、入国の規制をするとかやっちゃうとですね、あれ解除するのは容易なことじゃないんですよ。こういろんな制限っていうのはですね、まあその時の勢いで恐怖もあって一気に制限かけますよね、移動制限とか何かね。ところがあれを解除するには特段の理由がいるんですよ。これ解除してまたなんか問題が起きたらどうするんですかと。中国なんかですね、なんかそのあれもたまげた国だよね、あんなこと通ると思ってんだろうけども、思ってるのかと思いますが、その3月1日からネット規制を強化したんですね。2月の中頃なんか法律みたいなの出てきたんですよ。もうとにかくネット規制っていうか言論規制っていうか、政府の言うこと以外一切言っちゃいけないみたいな話 でドラコニアンで海外に中国人も適用されますよね。だからもうとにかく全部一斉に黙れと、お黙りというやつですね習近平が許さないよ、みんなお黙りってやつで、でそれをやったらいきなりその感染者の数が激減したんでね、あれ1日から施行ですから2日に感染者が激減したと。それでその仕事の再開もどんどん進んでくる、バカなこと言い出すわけですよね。でそんなのいかないですよね。だって各自治体にしてみればというか地方政府にしてれば、感染者出たらですね、もう死人続出になっちゃいますからね。だからそれはもう形ばかりですよね。だから企業の方も、今日なんか新聞、香港かな、台湾の新聞出てましたけども、操業再開なんかできないから、しかしなんか共産党がいろいろ言われると困るからね、電気これだけ使いましたとかですね、データ偽造して上に上げとくんですって。上に政策あれば下に対策あれって中国ですよね。だからその一切余計なこと言っちゃいけないと、仕事を再開しろという政策があったら、そのこと言ったら命が大事ですよと、命あったら物足りなっていう場合だったら、これに対する対策があるわけねさすが中国でね、それでやってるわけ。だからやっぱああいうの見ててもですね、やっぱりみんな怖いんだと思いますね。このウイルスは本当みんな怖がってて、あれだけ商売好きな中国人がですね出ていかないもんね。うん、これはやっぱ世界的にそういうもんなんだなと思うんですよ。でそうなってくると、やっぱりこれ強行は本物でありまして、でしかもその外国人を入れるとかですね、外国人どころか中国なんか地域ごとに移動制限かかってますよね。あれ撤廃するのは非常に大変ですね。本当にその相当時間が経ってからでないと多分撤廃できないですよね。とどうでしょう、あの国もハイパーインフレじゃないですか。ハイパーインフレになったらもうなんか言論の封鎖も何もないです、全部終わっちゃいますからね。だからこれから先はですね、ハイパーインフレになる国と、ね、ハイパーデフレになる国が強烈にこう対比していくんじゃないかと思うんですよ。まあ3ヶ月ね、このウイルス騒動が広がったらね、もうなかなか元に戻らないですよね。だからまあ2月ぐらいから広がったとして、2、3、4、で4月になってはまだウイルス騒動がこう収まりがつかないということだったら、もう一貫の終わりだよね。まあもうそういう、もうすでにもう大変なんですけども、もう4月までそんなことやったら一貫の終わりで、夏でも収まらなかったらもう大体もう決着ついちゃってますよね。次のこと考えた方がいいですよね、世界はね。うん、それぐらい私は強烈じゃないかと思うんですね。ですから、まあ日本なんかの場合はこの様子だとハイパーデフレでありますから、国を捨てて逃げるような形には多分これならないすると思いますよ。キャッシュでとりあえずやってくれますが、世界はですね、こう移動できない人たちがそこでこの追い詰められるわけよね。そういう国に行けない、でもそこでこう生きていかざるを得ないという、まあ、地獄的状況になってくるわけで、それをどう克服してみんな生きていこうと、生きていくことになるのか、それはやっぱり国や地域の本物の実力だと思うんですよね。やはりみんなバカじゃないから、これはもうここに立てこもって生きていくしかないと、なんとかするしかないってことになれば、それなりに知恵が働くと思うんですね。で人々の新たな協力ってものが生まれていくんじゃないかと思うんですよ。でこれがやっぱりそのまあグローバリゼーションみたいなやつ、まあ近代以降の欧州から始まった植民地主義の終わりみたいなもんで、植民地じゃなくて自立するんだということで、世界がやっぱ動き出すざるを得なく私はなっていくんじゃないかと思うんですね。外国に留学に行ったり、外国に働くことに行くことはできない。二宮尊徳と同じですよ。目の前の荒地を耕す以外に方法がない。目の前の荒地を耕して、少しずつそれを増やしていけばやがて自立できる。あの尊徳の教え通りのことをやらざるを得ない、世界中ね、特にハイパーインフレの国はそういう雰囲気だと思いますね。 で日本の場合はねデフレでありますが、まあとにかく天ぷら政府みたいなもんでありますからね、もうなんか国民の外側になんか衣をつけてるだけだから、まああれは最後はあっけないと思いますよ。まあそうすると胸鉢巻くみたいなんでしょうね、いてもなんかあまり関係ないみたいな話になっちゃって、まあやはり日本は民衆の国だからそこは元気なんでしょうね。まあこれからとにかくハイパーインフレとハイパーデフレは交錯すると思いますから、その辺の動きをよく見ていることが大事かなというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ハイパーインフレとハイパーデフレということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。